主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
はい、
さあ、前回に引き続きね、お便り特集をしているのですが、
うん、
その前にですね、ちょっと先日ですね、もうちょっとプチ旅行で福井市と九頭竜湖
の、はいはい
はい、ちょっとてっちゃん旅をしてきたんですよ。
あ、そう
ね、
越美北線。
そうですね、
うん、
で、まあ、その沿線はまあいいんですけど、
いいかい、
うん、福井駅って今すごい再開発して
て。あ、そうですね、新幹線のね、
恐竜だらけ。
ああ、福井ね、博物館、
うん、あるじゃん、山の方に恐竜博物館あるじゃないですか、
うん、
あとなんか駅も外も中も恐竜だらけ。
あ、そう、
うん、で駅前のロータリーみたいなできるじゃん、タクシーとか、辺もね、動く恐竜が、恐竜ロボット、
ロボット、
うん、置いてあって、
練り歩いてんの？
練り歩いてない、首とか足とかだけ動くような恐竜で、えらい力入れてるなって思って、
あ、
こういう風に首とかが動くの、足とかは、
うん、これ常設であんの？
そうそう、雨風さらされるの。
え、今後もずっとあんの？
じゃないの？
一時的なもんじゃない
の？いや、今ずっとじゃないんです。だから木とか花の代わりに福井は恐竜。ほんで壁にはほら 3D アートの恐竜。
あ、絵なの？
写真撮るとほら立体に見える絵があるじゃないですか。
へ
え。恐竜でホームには恐竜博士がね、
怖い怖い怖い、
置いてあって、最初ね見た時、このホームのベンチに恐竜の像が座ってて、なんかでかい人座ってるって思ったら、
うん、
お人形、銅像だったのよ。
あ、それ銅像なの？
銅像、ブロンズ像。
へえ。
なんか力入れてますよ、さすが。
大変だね、
新幹線狙って、うん、来るから頑張ってるんでしょうね。さあ、
それだけ、
あ、うん、で、あれ、福井であれ食べます。
歴史系は？
ない。ないです。はい。
何？
ソースカツ丼。
ああ、ソースカツ丼、
うん。
ヨーロッパ圏？
小川屋っていう駅前の小汚いチェーン店で食べます。
ダメじゃん。
あ、有名な店あるの？
ヨーロッパ圏行かなきゃ。
どこにあるの？
限定2個ぐらいのとこ。
あ、行かない、時間なかった。
歩けるってば。
あ、本当？うん、あとね、そうそう、福井駅に行った時に、なんかその時がね、年末だったんですけど、
うん、
だから北朝鮮なんとか月間とか週間みたいなのがあって、なんか福井県警か福井の海上保安庁か忘れましたけど、その北朝鮮がスパイに来てたのを捕まえたグッズとかスパイグッズみたいなのがいくつか展示してあったんですよ。
ああ、はいはいはい。
小汚いボートとか、
はいはいはい、
あれなんか本物で触っても一応触ってきたんですけど、なんかこんな装備でスパイに来てたり、拉致された拉致被害者の方とか。
いや、そうですよ、日本海側は本気だからね。
こんなんで、こんな装備で来るんだとちょっとびっくりしたんですけどね。私は太平洋ベルトの人間なんで、こういう意味じゃ平和なんだね。
いや、それはそうです、ある意味最前線です
ね。なんかいろいろお話しかすると、そんなよくあるんですかって、まあ、毎日あるわけじゃないにしても、
たまにね、
あるって言ってて、
謎の船が漂着したりとか、
ね、うん、ね、日本海側の方気をつけてください。
さあ、ね、
下手だね。はい、じゃあお便りいきます。はい、最初、モクレンさんからいただきました。
モクレンさん。
はい。こんにちは、ケリーさん、水月さん。 12月の初めにたまたま隣にケリーさんを見つけてしまったのでつい声をかけてしまい、その時は大変失礼いたしました。ステッカーまでいただいてしまってありがとうございました。とっても気さくで優しい人だなって感じました。それに我が町を心の故郷なんて言葉で飾っていただき、社交辞令でも嬉しいもんだなと思いました、というのはですね、あのですね、年末に、昨年の年末にですね、
はい、
たびたびプロジェクトさん、
うん、
ね、あのセカチラもある
ライバル、
はい、ライバル的なのあのたびたびプロジェクトさん主催の忘年会があってですね、
あ、そうですか、
リスナー交流会みたいなのがありまして、私もリスナーとしてですね行ってきたんですよ。
ああ、そうなん、
はいはいはい、
敵を、
はい、視察ですね、スパイですね。違う違う。で、行ったらですね、リスナー、うちの番組もやっぱ聞いてくださるリスナーさんがいらっしゃりまして、で、僕はそのおもれきのケリーだよって看板を上げて行ってるわけじゃないので、
あ、そうなの、
まあ、近くに座った人にはちょっと宣伝はねあの名刺とかちょっと配ってくるぐらいしかおとなしくしてたんですけども、
はいはいはい、
まあ喋ってたりすると、はい、あれ キャリーさんみたいな方何人か声をかけていただいて、
へ、
本当に、おお、だから予告もせずね、だから
なんであなただってわかるんですか、
声で、
嘘で、
本当ですよ。な、ボクレイさんもそうだよ。ケリーさん、おもれきのケリーさんみたいな。
マジで？
そうです
よ。嘘でしょ。
そうですよ。
言ってるでしょ、どうせ自分なんか T シャツに
書いて
ん
じゃ
ない
。やってません。
ケリーとか言って。
しまないよ。
バレちゃいました
とか。うん。いや、あ、はいみたいな感じで。
声で？
はい。
へえ。
で、そうやって声かけていただいた方、ケリーさんとして声をかけていただいた方にはですね、もうプレゼント終わったステッカーね、
はあはあ、
業務用にもうちょっと残ってますので、
業務用、
はい、うん、それをちょっとお配り、プレゼントしといたいんですよ、
うん、
でちょうどですね、木蓮さんは私が大学の学生時代に住んでた町の住民だそうで、
ああそこね、うん、はいはいはい、
なので、まあ、心のふるさと、まあ、私は一つはその町なのでね、というような話で少し盛り上がったということ を、この今の文章には書いてあるんですね、とても気さくで優しい人だなって、もう一回ここ大事ですから読んでおきましょうね。ケリーさんはとても気さくで優しい人だなって感じました、うん、もう一回読んでおきましょうか。
いいです。
あ、そうですか、うん、さあ、まだ続きがあります。寿司の歴史は、を扱った番組は作りましたか、全部聞いていないので作っていたらごめんなさいと。今年、ミツカンスが博物館を開館しました。もう去年ですね、
うん、
お便り的に。お便りは12月にいただいたんですが、うん、ミツカンス中野酒造さんが博物館を開館しました。
前からなんかあったじゃないですか。
その博物館って。
なんか見学コース
みたいな、 あるね、行ったことない僕。
違うのかな。
あ、でもそれをもうちょっと充実させたってことか。
変わったのかね。
ああ、そうか。寿司は東南アジアが発祥と言われていますが、尾張から江戸に酢をたくさん運んだ歴史から、江戸前寿司のブームが巻き起こしたことに貢献したと言われていることを聞きます。私は近すぎて行こうと思いませんが、ぜひ観光に来てください、近くに赤レンガミュージアムがオープンし、ジブリの風立ちぬでちらっと看板があった、カブトビールも復活販売しています。おお、そうなんだ。水月さんも取材を兼ねて飲みに来てくださいといただきました、
うんうん、
ね、ミツカンスがあるところが、まあ、私一時期
バレバレ、
ね、青春時代を過ごした町ですが、うん、ね、うちの近所もね、ミツカンス一族がの 僕が住んでたところ、三つ関数一族の方が住んでた豪邸だったよ。
あ、あの辺ありますね。
ね、はい、また木蓮さんお会いしたら飲みましょうね、一緒にね。
カブトビールっていうのはそこの、
その町で戦前に出てた醸造されてたビールなんですよ。
あ、そうなんですか。
で廃止になったんだけど、あの風立ちぬで、あの名古屋駅が
出てる、まあ、昔の、ね、銘柄でありますよね、
うん、あのその看板も出てって、うんうん、それが、まあ、復活したというか、
うん、
なんちゅうの、復元したというかでしょうね。
あ、そう、
うん、工場は残ってたんですよ。
なんか買収されたんだよね、
うん、
朝日
か。なんか、
うん、
そうそうそうそう
そうそうそ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、売れるじゃないですか観光地みたいにするとね、
うん、
はい、まあ、ちょっとまた行きたいなと思います。はい、続いて
茅ヶ崎
のデコ取り明神、
明
神からさんからいただきます。茅ヶ崎のデコ取り明神さんからいただきました。
うん、
ケリーさん、みなずきさん、2度目のお便りです。以前に私のふるさとは朝ドラのマレの舞台、石川県輪島市外浦村、よかったっけ、本当は大沢町なんだそうですが、とメールさせていただきました。
うん、
ちょっと古い話ですが、夏に墓参りを兼ねて帰省してきました。人口100人ばかりの小さな観村もマレ効果で交通規制をするほどにぎわっていました。ちなみにマレの住んでいた家は私の恩師の家です。この村では今でもお互いに屋号で呼び合います。ジロベイとかサンゾとか名字ではなく屋号プラス名前で呼びます。今回もいつもの場所で縄文土器を掘って帰ってきました。最後に今後やってほしい企画はいろいろな戦と朝鮮通信史の2件を扱ってほしいですといただきました。
うん、
何、能登半島いうこと縄文土器出てくるの。
ああ、まああの辺ね、海岸部は遺跡たくさんありますよね。
なんかあの辺不便そうじゃない、崖だらけじゃないの。
まあまあ今はそうですけど、まあ、昔はその海が近くて、
そんな掘って簡単に出てくるだろうね。
まあね、
あるところにあるもんね。
畑掘ってても出るとか
言いますよね。あ、今もそうなのかな。もうマレちゃん終わって随分月日が経ってきますが、
ああ。
ただマレちゃん効果でもやっぱどっと行ってみたいなって思ったもんね、あれ見てて。
本当に、
うん、ケーキ食べたい。
ないんでしょあんな店は。
うん、あれは劇中の話ですけどね。まあ、あとは延年か。
ああ、延年ね、うん、あれは見た方がいいね。
はい、でもあれも輪島じゃないんでしょ。なかったよね。
うん、なんか先っぽの方ですよ
ね。はい、ありがとうございました。続いてトウコさんでいいのかな。
トウコさん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。毎週日曜日、家事などすべてを終わらせてのんびりと聞いています。お二人のまったりとした雰囲気がすごく好きです。ケリーさんは母性本能をくすぐるタイプですね。戦争の体験談ですが、私の父は、祖父が、満州で事業をしていたため満州で生まれました。
うん、
父が4歳の時に日本本国へ引き上げをしたそうです。父は幼かったためほとんど記憶がないと話していましたが、実際に引き上げをした祖母が私の母に話した話を聞いたことがあります。引き上げる前に金目のものや財産などは全て置いておくように言われたそうです。誰に言われたかは分かりません。誰に言われるの
さあ役人
か。まあよくこういうのありますわね。
うん、
引き上げる人は着物の袖口や、もう一個何これ、
ん、
下から5行目、引き上げる人は着物の袖口
が、襟口や袖口、
え、あ、そうか、襟口や袖口にはお金などを縫い付けて隠して引き上げに臨んだとのことですが、私の祖父は、祖母はお嬢さん育ちだったため、置いていけという言葉をそのまま鵜呑みにしてほとんど手ぶらで引き上げをしたため、日本に戻るのに非常に苦労したと話していました。父と父の弟二人を連れてどんな苦労をしたのかと思うと、辛い気持ちと感謝の気持ちが入り混じります。また、祖父は事業があるから、結核を患ってたそうで、
うん、
病気もあるからという理由で満州に残り、そのままその地で亡くなりました。
へー。
祖母は祖父を置いて帰国したことを親族からひどく責められたそうです。その話を聞くと、父と父の弟だけでも連れて戻ってきてくれたことに感謝する気持ちと、祖父もどうにか一緒に帰れなかったのかなという気持ちと、祖父の、最後が穏やかなものであってほしいという思いと、話を思い出すと、その都度その都度いろいろな気持ちになりました。まあ、一旦ちょっとここまでにするね、
うん、
これさ、そのおじい様がさ満州に残って向こうで亡くなったんでしょ、
うん、
これ亡くなったってなんで分かったんだろう、引き上げてくる時からさ、
まあ、なんか連絡あったのか、それとももう帰ってこなかったから亡くなったっていうふうに言わざるを得ないということかもしれないですね。
あ、だってね、その国交が正常化するまで数十年かかるわけじゃないですか、
うん、
だからその間って帰ってこれなかったんだよね、そのこの帰国の時期以外は。
まあそうですけどね、うん、
まあ帰ってくるのは非常に難しいよね。
多分病気で直後に亡くなられたんじゃないですか。
もう
分
かってて、
話の雰囲気では
もうそんなのっていうふうに解釈で、その後
ずっといたっていうわけじゃないんじゃない
ですか。間もなくって感じだったのかな
と思いますけど、
やっぱこれで責められるもんなのかな。
まあなあ、まあ多分そのおじいさんが一番多分稼いだはったんでしょうね、この事業やって一族の中で。それはまあやっぱりそういうこと言う人もいるでしょうね。
ねえ、さあまだ続きあるよ。今度はね、母方の祖母の話です。
うん、
母方の祖母は広島生まれで、17歳の時に被爆しました、
うん。
祖母は8月6日の当日、原爆投下地点の近くにあった工場、当時は女学生は工場で軍関係の仕事をしていた。そうですが、
うん、
その工場をずる休みしたために命は助かったと話していました。
うーん、
女学校の同級生はみんな亡くなったそうです。よく言われていますが、皮膚の皮がずるっとむけて、指の爪からその皮膚が垂れ下がっている人がいっぱい歩いているのを見たし、皮にたくさん浮いているのも、人がたくさん浮いているのも見たそうです。祖母は広島市内で被爆したので原爆手帳を持っていました。生前よく、これのおかげでいつ行っても病院代がかからないのよとお茶目に話していました。また爆心地は 何もかもなくなり、土地の境目なども分からなくなったため、被爆直後にいろいろな人が勝手に侵入して、ここは自分の土地だと縄を張ったそうです、ということですね、
うん、
リアルですね、火事場泥棒みたいな話もある、
まあ、完全に火事場泥棒ですね、うん、
さあこの被爆経験者のはなかなかリアルな、またこれも話ですね、
うん、
これあのよくさ、ドラマなんかでさ、戦時中の話はさ、みんなこの軍事工場とかに手伝いに行くじゃん、
うん、
これずる休みはしていいもんなの。まあ、ずる休み
でずるとは言えないでしょうけど、そりゃまあ
休めるもんなの。
風邪ひいたといえば仕方ない、
ね、でそうするとそんなに、でもなんか原爆手帳持ってることは被爆してんだよね。
まあ町の中にお住まいだったんでしょう、
うん、
でも工場に行ってたら多分爆心地の近くから亡くなっ っておられたんでしょうね。
あれだってね、このほら原爆に被爆した人ってさ、手を幽霊みたいに前に出して、
うん、
手の皮がこう垂れ下がるんだってね、
うん、
ああやってなんかその高熱で体内の水分がいきなり蒸発して破裂するっちゅうの、皮膚がっていうような状態だそうだし、皮が全部めくれるから痛点だらけじゃん、痛いとこだらけだから、なんか前に手を出さざるを得ないみたいな状態になるって、なんかドキュメントで見ましたけどね。
うん、
ああね、あのまあ生きてて運の良かったおばあ様だっただろうね。
まあね、いろんな思いを持つでし
ょう。ね、祖父母はみんな他界してしまいました。もっといろんなお話を聞いておけばよかったと思いますと、最後にねいただいております。
うん、
やっぱりいろんな方いるのね。マンションの話もなんかどちらのおじいちゃんおばあちゃんもいろんな大変な、
そうですね、
経験のご家族ですね、東子さんのは。ねえ、すごいね。ちょっと重くなっちゃいましたね。でもこういうね聞かせていただくのはありがたいことです。さて続いてベトベンさんからいただきました。メリークリスマスと言ってました。すいません、12月25日にいただいております。クリスマスとは関係ありませんが、モノポリーというゲームをご存知でしょうか。友人が大阪環状線版モノポリーを買ったと聞きましてご当地モノポリーネタです。2011年頃に大河ドラマモノポリーが発売されてたそうです。私は全く知りませんでしたが、ご存知でしたか。私からは以上なんですが、ケリーさんに行ってみたくてメールしましたといただきました。
うーん、
モノポリーってやる？
モノポリーって人生ゲーム？
違う、モノポリーってまあそんなスゴロクみたいなゲームやけど、
ああ
なんかほら土地を買収して。
人生ゲームじゃん。
違うよ。でそのなんちゅうの、こんな四角いずっとぐるぐるぐるぐる回って、
ああ
その自分が買収した土地を他の人が通過するとき通行税みたいなの取るって、お金儲けするっていうボードゲーム。
あ、ゴールじゃないんだ。
うん、確かお金だったと思ったけど、僕もね1回か2回しかやったことないんです。で僕はもうあれですよ、あのほら人生ゲームの方が、
うん、
うちに2つあるの人生ゲーム。あれはよくやりましたけど、モノポリーね、なんか電子ゲームで一回やったことあるんだけど、結構時間かかるんで、なんか挫折した思いがありますね。で私結構ご当地版とかね、キャラクターものとかモノポリも出てるんだよね。
あ、そう。
もう世界的に有名なボードゲームですので、おもれきモノポリとかもできるかもしれないよ。
ないでしょ。
ケリーさんがこの関所で関税を取るとかさ、
よくわかんない。
はい、すいません、あのモノポリー自体に馴染みのない2人でした。はい、続いてですね、なんて読むんだっけ、甲子太郎さんじゃなくて
杵太郎。
あ、杵太郎さん、
前杵
太郎、太郎さん、
カシ太郎か杵太郎でしょ。
カシか前杵太郎さんって呼ばなかった、
だったっけ。
はい、びっくりしました。今年最後のおもれきの電波に自分の名前が乗りました。2015年最後のおもれきの電波に自分の名前が乗りました、
うん、
ちゃんとメールが届いたようですね。これから犬山城と岩村城跡に行く予定です。岩村城は水月さんが言われていた日本三大山城らしいです。信長に殺された信長のおばさんの住まわれたお城だそうですね、うん、といただいた後日ですね、 その行ってる道中にお手紙いただきました、メッセージいただきました。
はいはい
はい、犬山城は元日まで閉館でした。
あらあら、
今は岐阜県関市にいます。
うん、
関善光寺の鐘の音が響いています。明日は岩村城跡に行きます。でまた続いてね、きね太郎さんから、ケリーさん岩村城へ行ってきましたよというメッセージをいただき、写真も送っていただきました。
うん、
犬山城残念でしたね。年末
で。そうですか。27か。
もうちょっと28、8、9、30ぐらいだと思った。
ちょっと厳しいな。
微妙でしたね。難しいね、こういうのってね。
うん、
なんか休館日まで旅行するときあんまりチェックしないじゃないですか。
そうですね。
残念ですね。で岩村城は特に入場料取られたりしないから。
だったっけ、
うん、
麓になんかあったんじゃないかな、施設が。
あ、そう、
うん、
ここのね、あの岩村のカステラは買ってねって、
ああ町の中にね、うん、ありますね、
うん、勧めますが、買ったかな、お平餅は食べたかな、はい、いいお正月を迎えられたでしょうかねはい、続いて、緊急対策本部長さんからいただきました。
部長、
はい、ステッカー届きました。ありがとうございます。早速小さい方を手帳に、大きい方を車のリアガラスに貼りたいと思います。
うん、
リアガラスって何？
リアガラス。リアウィンドウ。どこだろう？横かな？
そんな邪魔にならないのかな？
外帳に貼ったってことですかね。うちに貼ったら白い方しか見えないね。
すみません、もう車疎いのでよく分かりませんが、まあ、どっかに貼っていただけたらと、
うん、
いただけたようですね、うん、ところでご存知でしょうか、時々リアガラスに水曜どうでしょう、
後ろか、リアは後ろのガラスか、
あ、水曜どうでしょうのステッカー貼ってる人いますね。
いますね。
います。それを見るたびに、あの人も水曜どうでしょうが好きなんだろうなと思い嬉しくなります。私の車のリアガラスを見て同じようにあの人はおもれきを聞いているんだろうなと思ってくれると嬉しいですというふうにいただきました。
うん、
なかなか見ないですね。あのほら昔さ、FM ラジオ局もさ、こうやってステッカー配ってさ、やってたじゃないですか。見たことないもん。貼ってる。でもラジオとかでさ、そのつけてるステッカーをつけてる番号の方にあなたにプレゼントあげます。車ナンバー何番の何番の方とかっていうようなコーナー昔やってたよね。
知らん。
あら。私の地域だけで
しょ。地域限定じゃない。
あら。
ナンバーの番号と
そのステッカー貼ってある車見つけて、あなたの車ですよって、さあ、ラジオ局に連絡ちょうだいって言ったらプレゼント。
見つけて？
うん、その、ほら、取材する車って走り回って
るじゃない。移動してる車があれ、
うん、それ見つけて、今日はこの街来てて、ああ、見つけましたみたいな。
ああ、うん。
ってやってたよ、昔。今聞かないな。ちょっと今このご時世難しいよね。
そうね、ナンバープレート言っちゃうとまずいかもしれない、
うん、ね。ね、本部長さんまた、リスナーさん出会ったらまた報告をお願いしますね。
難しいね。
まあ100名ですから、100名ちょっとしかいないですからね。
まあでも3枚とか売ってる人がいるから、
もうちょっといるか、
それをこう配ったり、
あ、そうか、
いるから200ぐらいはある。
200ぐらいっていうか全国、あ、で一組二組って配ってるから数百人はいるね。
そうそうそう、2枚セットの3枚組とかだから。
あら、すごい。そしたら本当に緊急対策部長さん、どこの方だろうね、都会に行って探してみてください。でもみんな車に貼ってるとは限らないもんね。
そうですね、
大事に保管してくださってる方も
いる。車に貼ってる人もいるんですね。じゃあ
ね、ありがとうございます。さあ続いて、サブローさんからいただきました、
うん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。サブローと申します。今までずっとサイレントリスナーでしたが、初めてメールさせていただきます。ステッカーは欲しいなと思っていましたが、もたもたしていたら、締め切られてしまいました。残念です。
うん、
ダメです、もうどんどん言わないとね。初めて聞いたのが226事件の回でした。 水月さんの知識量に呆然、ケリーさんのゆるい語り口も聞きやすく、おもれきのことが好きになりました。おすすめの歴史小説ですが、正直、歴史小説ではないのですが、かなりおすすめの本で、氷川聖和というのがあります。私が一番好きな歴史上の人物で、幕末の英傑の勝海舟の生の声を収めた一冊です。西郷隆盛、木戸孝允、岩倉具視など幕末の英傑たちが実際に会ってみてどんな人だったかを述べてみたり、蛤御門の変や江戸の無血開城の時の実際のエピソードなど、勝海舟の生の語り口で記されています。読んでいると、本当勝海舟が今でも生きていて、最近インタビューしたんじゃないかなと錯覚するほどです。おすすめです。だいぶ冬真っ盛りになってきました。ケリーさん、水月さんも体調には十分気をつけて、これからも毎週の放送を楽しみにしていますといただきました。氷川聖和、ご存知？読んだ？
まあそうですね。
なんで氷川なの？
氷川は地名じゃない
ですか。あ、そうなんですか。で、清い話、氷川で聞いた清い話で、なんか勝海舟って、なんか江戸っ子調の喋り方するの？提案でいいみたいな。
提案でいい。いや、まあまあ。
提案でいい。
そんな文章じゃない。
あ、そういうものでもない。で、あの音声じゃないんでしょ？文字でしょ？
いや、そりゃそうでしょ。
まだね。
文庫になってます。
あ、なってんの？青空文庫になってる？
知らない
。今年はあれだよ、青空文庫は、あの江戸川乱歩ももう著作権終わり。
あ、そう。
だから、あの少年探偵団とかも読めるようになるのかな。
まあね、昔の文章でってことでしょ。
はあ、そっか。それ別に口語訳に変えてくれたらいいね。
まあ、それは変えた人の著作権が発生するんじゃない。
ボラン、あれは青空文庫でボランティアでいいんじゃない。
いや、それ原文を字に起こすだけならいいけど、それを
だからボランティアの人が勝手に置き換えるの
は著作権。いや、まあそれはいいんじゃない、ね、それで著作権いらないっていう
の。そういうのもコンピューターで変換してくれるようなのを開発すればいいんだよね。
ああ、かなおとか文章を変えるんじゃなくて。難しい
ね。この間もちょっとその40年ぐらい昔の小説を読んだから、やっぱ漢字の使い方がちょっと違うんだよね。
そうね。
多分これでいいだろうっていうような感じでも読み進めましたけどね。
うん、
ね、三郎さん、ありがとうございます。またお願いします。
はい、
続いてシーノーさんからいただきました、
うん、
最近読みたいのはなんだこれ、ハムロウロコ、
ハムロリンじゃないですか。ウロコですけど、
ハムロリンの赤の天空、
火の天空、
火の天空、
どうでしょうね、
糸編にあらずですね。光明皇后の小説らしいのですが、読んでないので読みたいです。今日は12月31日です。明日から新年、お酒が美味しいですよと。酔っ払ってるのかな。年末年始でも随分経っちゃいましたが、里帰りした時は前喋ったでしょ、あのウイスキーのさ、チタ、
はい、
で両親にも飲ませてあげようと思って奮発して買ったんです。持って帰ってない、あのスーパーとかで売ってたんで、買って差し入れたんですよ。ほんで忘年会別のとこでやったんで、そこにもそれ1本買って入れたんですよ。全部自分で飲んじゃった。
あ、そう、
へえ。あのチタをね、あの紅白見ながら一歩開けちゃって、
ほう、
ダメだよね。
ダメでしょうね。
うん、
一人で一本。
うん、
ああ、それは来るでしょ
う。それロック、もうそれもロックで、ちょいけなかったですね。皆さんね、飲みすぎには気をつけましょう。はい、じゃあラストです。
最後、
はい、今回ラストのお便りです。
うん、
山やんさんからいただきました。
山やん、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。めっきり冷え込んでまいりました。今日この頃いかがお過ごしでしょうか、というのは12月31日にいただいております。
うん、
おもれきではなく秘密基地全員集合のケリーさんゲスト会を拝聴しました。おもれきではあまり披露されることのないケリーさんのゲーム愛、藤子不二雄愛には感動しました。そして名前を出していただいた時には大変恐縮しております。というのはですね、秘密基地全員集合というね、あのゲームをの話をするポッドキャストがあるんですね。
あ、
うちの番組にもその番組をやってるジンタさんからお便りいただいて、
うん、
お正月に紹介をしているんですけれども、
はい、
そこにね、ゲストで呼んでいただいて、ケリーさん2時間くらい喋ってきたんですよ。
うん、
で、まあ、子供の頃のゲームの話とか、あとケリーさん藤子不二雄好きじゃないですか。
らしいね。
うん、その話とかをいろいろしてきたんです。
うーん、
で、その紹介される時に、なんか笑っていいと思うのテレフォンショッキング風に紹介されるという三文芝居をやらされ
てるんですよ。ああ、お友達を紹介するみたいな。
うん、でその時に電報とかを届いてるという体で喋ったので、で山やんさんは僕たちの番組聞いてくださってて、
はい、
あちらさんの番組も聞いていたのを知っていたので、とっさに浮かんだのが山やんさんだったので、うん、あ、山やんさんから電報いただいてる、ありがとうと名前を勝手に許可もなく出してしまったんですね。
大変ですね。
はい、ね、藤子不二雄はやっぱまだ歴史にはなってないので、うん、おもれきでは語れませんが。
そうなんですか。
だってまだ阿鼻子先生まだ生きてるじゃない。
片方は生きてますね。
片方は亡くなってもう20年だよ。
ああ、そうですか。
うーん、今でもショックなの覚えてるもん、藤本先生亡くなってね。
そうですか。
いいよ、ね、でもあなただって持ってたじゃん、漫画
で。まあね、一時期好きな時期ありましたけど。
あ、若くして卒業しちゃったんですね。
いや、まあね、どうですかね。
うん、だから水月さんから譲っていただいた、あの本今でも大事に、
うん、そうですか、
日が当たらないように大事に取ってありますよ。
う
ーん、さあさあさあさあ、続きがあります。大河ドラマといえば初めて全話見たのが、見た大河ドラマとして独眼竜政宗が真っ先に思い浮かびました。
うん、
それ以上にインパクトがあったのが徳川家康で、役所広司さんが演じていた織田信長です。これを見て信長かっこいい、役所広司かっこいい、そして歴史にも興味が湧きました。役所さんはその後宮本武蔵で主演をされていましたね。あれも良かったです。あれからしばらく経ちますが、信長、武蔵役で、役所さん以上の俳優さんを私は見ていません。また、大河で役所さんを見たいなと思いますが、さすがに主演は無理なんでしょうね。それではお体に気をつけて、これからも配信楽しみにしています。といただきました。そうね、役所広司は信長、武蔵、
うん、
最近出てないね、大河ドラマには。
大河では役所広司ね、見ないですね。
花の乱が最後じゃね。
花の乱で何に出てたんですか。
椿の将の、
はあ、
日野富子の幼馴染が大人になった姿だったと思ったけどな。
へー、そんな役で、
うんうん、あのドラマでさ、日野富子って本当は日野富子じゃないんだよね。
ああ、そうか。
一休さんについての新次者っていう森って書く人と入れ替えになっちゃうんだよね。うん、でそこでなんか幼い時育った幼馴染の村長さんみたいなのになるのが役所広司、あれ以来じゃない？
それ以降ね。
見ないですね。なんかポン酢、あ、ダイワハウチュの CM 出てるね。
ダイワハウチュね。
ダイワハウチュ。
まあドラマとかね、映画で活躍されてます
から、うん。NHK あんまり見ないけど、宮本武蔵もそうだったね。
うん、
結構あの80年代はよく出てたのにね。
まあね、彼もまだ若い頃で。
うん、もうだいぶおじさんですか。でもなんかちょい役みたいなの出てもいいのにね。
なかったっけ。ありそうな。
日本さんとかじゃあるじゃないです。
うん、
うん、宮本武蔵ね、あの新之助さんの武蔵
は、ああ、あれもあったね。
そんなに印象がない。うん、まあ、今だいぶね落ち着いて大人になったけどね、海老蔵さんも。
海老蔵ね。
あと宮本武蔵はもう最近ないよね。時代劇とかでもやってる？映画とかでも。
武蔵なあ、映画聞かんね。
ねえ、やっぱそういう時代じゃないのかね。
うん、
ねえ、まあ大河でも、まあ多分宮本武蔵は当面取り上げてもらえないでしょうし。
いやー、ないでしょう。
今度、まあ今年は真田丸。
今
がね、真田丸でしょ、やってるでしょ。今ちょっとハラハラドキドキしてるとこだよね。
ああ、そうです
ね。ね、あんなことになっちゃってね。
大変なこと
になってね。ね、うん、で来年はいい直虎でしょ。
あ、そうか、もう決まってるのか、そこまで。
で、その次は独眼竜政宗でリブートだよ。あれ？持統天皇抜けたっけ？
ああ、そうでしょ。うん、天皇、
持統天皇があって、独眼竜政宗リブート。
リブート。
うん、16、17、18、19。今度その次は2020年の大河ですから、
うん、
東京オリンピックの年にの大河ですよ。
はい。
なんか考えなきゃ。ねえ、みんな考えて面白いねとは言ってくれてるんだけど、案はなかなか答え来ていない。寂しい。
いやー、面倒ですよ、あれは。
あれね、なんかのテレビ見るたんびにコロッコロ候補変わらない、やってて、あ、こいついいとか、ね、うん、で忘れた人が思い出せなくて、
まあそうです
よ、10日ぐらい経ってから思い出すとか。難しい ね、 ね、どうやってこう選ぶんだろうね。もう最近の大河は朝ドラか大河出た人と、あの、配役していけば、
まあまあ、あれは必然的に決まっていくんでしょ
う。
いろんなしがらみがあってね。
ともかく視聴率取るのでもう躍起でしょうね、NHK さん。ねえ、どうなることやら。さあ、本当皆さんたくさんのお便りありがとうございました。あの、数ヶ月遅れになりますが、うん、あの、ぜひぜひお便りもっとください。
ぜひ、
はい、待っております。おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。お便りテーマがいろいろあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
うん、
お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきはYouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします。ではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。